ふるさと話の時間です。
この番組はふるさとの戸川を再発見していきます。第27話のこの時間は、大光寺の巻その2、大光寺川の今昔。語りは大光寺の川端正夫さん、78歳です。
大光寺川は一級河川の大道川の一支流であり、灌漑用水運搬通路であり、さらに生活に密着した重要な役割を果たした紅葉ある川であります。上流は佐野あたりの3メートルばかりの溝川で、掛見領内で今の本町裏側を流れ、水量豊富な3軒余りの川となり、領内を通り東和田に流入、大道川に注いでいます。上流の距離も短く、しかも流量豊富な川で、これは越川の伏流水の多くが多い地層が流域や川底にあり、湧水を多く常に清冽な川であります。昔は国領大光寺間は回りくねった川で、西堀神社近くで部落の南の方を流れ、大光寺橋で北向きに向きを変え、あざないを貫流し、具勢寺の南を海へ流入し、しました。本流より4つの小川が分流し、ぐらい全域にも恩恵を与えています。国領大光寺間は昭和20年代の高地整備で大光寺、幅橋まで一直線となり、かなりの電磁ができました。大光寺橋より下は昭和56年災害除染事業として大道川までさらにまっすぐに改修され、今日の河川となりました。57年部落内の旧線は埋め立てられ道路となり、58年舗装され立派な道になりました。東西約5丁、南北15丁の長方形型の領内を、部落までは南に偏って流れ、部落から下はほぼ中央を貫流していますいました。灌漑用水として下では本流をせき止め、大湯という水位を上げるために溝川に流し、部落の下半分の高地は一度に潤し、また時期を見ては堰を外して一度に排水など、まことによく考えた方法が取られていました。各地が寒天水飢饉に苦しむ時でも、東和田は先人の開発により水に恵まれ、毎年相当な収穫を得ていました。昔の川は清潔で、米かし、野菜洗い、洗面などにて利用され、水泳などもでき、生活に密着した有効な川であり、常に清澄に大切に村人たちは守ってきました。川は運搬のように供され、かっこに2軒余りの田舟があり、各所に船だまりや船着き場があり、農耕の行き来や物資運送等にも利用され、当時は川は道路往来でもありました。狛江線さえ砲を倒してき、琵琶湖への出入りし、米など大津方面へ積み出され、新炭や日用雑貨なども搬入されました。川崎市など水運と物品販売などをされており、その船着き場には馬車などが来たり、陸路に運送を積み替えました。明治22年東海道線が前原大津間を開通した時、水運から陸運に切り替え、能登川駅前に運送店を開きました。これが丸通の始めです。大光寺川はいつもきれいで、川魚も多く、食前にも供され、また釣り人も竿を並べ、子供は遊泳を楽しみ、風光明媚な水郷の名残もあり、湧水の境地で伝承では大光寺八景さえ人工に改写されています。構造改善になり、田んぼは整備され、逆水による灌漑や一直線の排水され、乾電化の道も整備され、 重要道路も車の往来など立派な道路となりました。人口増加により汚水排水など昔に比べ大変汚染され誠に残念ですが、昔のような汚染のない川になることを住民の皆様と共に心から念願しております。
ふるさと話第27話、大光寺の巻その2、大光寺川の今昔、語りは大光寺の川端正夫さん78歳でした。